長安藤から、ダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は三国町安藤から生放送でお届けしています。本日のパーソナリティは三宅さゆりです。よろしくお願いいたします。今日は3月31日、今年度最後のダッチミンダッチミンとなりました。今日のゲストはここハウスアムメイヤの森岡千代子さんにおいでいただいています。こんにちは。
はい、こんにちは。 森岡です。今年1年本当にありがとうございました。なんかあっという間の1年でしたよね。
本当ですね、あっという間というか、本当にあの東北関東の大震災が起きてから時間が止まってしまったのと、空白のまんま時が過ぎていっているっていう、
本当にそのね、今三宅さん言われた通りで、なんていうのか、あの日以来ね、なんか地に足のつかないっていうのかな、まあ本来ならばここでもダッチミンダッチミン終わりましたねっていう感じで、なんかなりたいんだけど、なんかどこかにトゲが刺さってるような感じで、まあこの話を避けてこの番組も終われないのかなっていう気はするんですけれども。
そうですよね、先日このダッチミンダッチミンのパーソナリティの、あの反省会というか打ち上げというか、ね、ありましたね。はい、
まああれもね、やろうかやる前か考えたんですけれども、やっぱり西側元気でいなきゃいけないと、やっぱりこれはやりましょうということで、まあ、集まらないかなと思ったんですけれども、皆さん集まってくださって、あの、まあ、番組に出られた方、もちろんパーソナリティ、結構集まって、それで夜遅くまで、
そうですね、本当に面白いなと思ったのが、その日本人のパーティーっていうのは会話が得意じゃない、
そうですね、
今まで過去のパーティーの例なんですけど、今回あのダッチミンのメンバーは一人一人のお話が面白かったです ね。
そんな感じだったんですよ。それでまあ長いテーブルでね、反対側は割と若者、ね、その中心に三宅さんがいて、こちらはちょっとお年寄り、その中心に私がいましてという感じで、まあもうだけど本当に相手の声で聞こえないぐらいすごい話題が盛り上がって、2時でして終わったの。
2時でしたか。ちょっと
あの久々にね、なんかハウスアムウェアで真夜中にパーティーが終わったという感がしたんですけれども、
暑かったですよね。その話の内容がもう季節外れの寒さなんですけれども、皆さんの気持ちが熱いっていう。
そうなんですよね。これもだからやっぱり、あの考えてみると、あの最初。まず1回目は本当にドキドキしながらマイクに向かうの初めてなんですよって言ってやられた方
で、
話も途切れがちだった方が本当に活発に自分の意見言われてるっていうのを、あの見てて、これラジオのおかげかなと思
う。そうですよね、本当に1年間終わって今回でもう最後なんですっていうパーソナリティの話が本当に面白くて、自分の思いを言葉にきちっとできるっていうのが、
そうですね、そういう意味で私ね、あのまあパーソナリティの中で一番若かったのかな、西くんか、あの、ね、M 時ね、張り切って始めましたが、なんて最終回にしてね、私素晴らしい番組にしてくれたなっていうのは、あの自分の言葉で初めてね、あの2人、あの途中入ってこられた岡田さんも含めて自分の言葉で語られたというか、もう自分は本当は1回目終わった時に、え、何をもうこんなと喋ったらいいのか、自分は何も考えてないんだっていうことを知ったとね、あの、それでいいんじゃないかなって私は、
でも彼らって本当に何日も時間をかけて下書きもたくさんして準備はすごかったんですよね。
そうなんですよね。それを聞いて、まあ、最終回にして私はもう思わずね、あの打ち上げの時にもうなんていうのかな、落ちこぼれだったのが一番優等生に上がった番組でしたなんて、あの言ってしまいましたけども、でもやっぱりあのそのラジオを通して、あの結局なんていうのかな、ずっと考え続けた1年間でしたっていう、その今この日本人、まあ、今度の災害が起きても思ったんですけど、あまりにも何も考えずに生きてきてるということを、あの番組通じても 感じましたね、
うん、そうですね。それで小中さんにしても、うん、佐野さんにしても西くんにしても本当に何日も前から番組のことを考えて構成を練って台本を書いて、うん、で練習もしてって言って発表をして、そのラジオの場が自分の思いの発表の場だったっていうのを感じて、いや人ってすごく成長するんだな、自分を見つめるっていうことって大きいなって思いました。
そうですね。だからそういう意味では本当にこの何とも言えない悲惨なこのね災害、 そうですね、そして原発事故、もうやりきれないんですけれども、なんかやっぱりその災い転じてって言ったらお言葉はちょっとあれなんですけれども、何かやっぱりここで私たち変わらなきゃいけないんじゃないかなっていうのをすごく感じるんですけれども、
そうですね、うん、先ほどの話からも続くんですけど、うん、自分を見つめるっていうことから、うん、今の生活も見つめていくのがすごく早かったと思うんですね。この間のそのパーティーの時に話したのが、自分を見つめる作業を1年間続けてきたから今の生活も見つめるっていう動きがすごく早くて、
う
ん、
そうですね、うん、
本当にこれでいいのかっていう、私たち日本人は何か違う方向に行ってたんじゃないかっていう、うん、そこにみんなが思いをこう向けていたっていうのがとてもすごいなと思いました。
そうですね、まあ、私たちもこうやって毎日何か自分にできることっていうふうに考えてるんですけど、うん、私ちょっとちらっとね今その、うん、まあ、ハウスアメア関係でドイツに出ている谷口拓也君とか、それからあの画家の寺田凛さんね、
はい、
やはりその今日本にいなくてこの災害を知った時のそういう気持ちってどうなんだろうってちらっと思ったことがあるんですけれども、もうそこにまで気がいかない感じでいたんですけど、まあ、だけどその特に拓也君はあの1月の下旬に今日本を立ってドイツで暮らすことになったばっかりでね、でまあ、言葉も不自由で、そんな中でこの災害を聞いて、まあ、どんなにこうイラついてるかなっていうことはちらっと思ったんですよ。で、まあ、ちょっと拓也君の話させてもらうと、はい、彼はまあこの2011年日独交流150周年というのが2011年あるんですよね、はい、でまあ、それであのワルター・ラングと一緒にドイツ各地で講演するということで、うん、あの届くしたんですけれども、まあ、講演だけじゃなくもうこの和太鼓の神髄というのをね、まあ、ドイツ人に伝授したいというそういう、まあ、あの思いも持って行ったわけなんですけれども、まあ、日本とかふるさと人一倍大切に思ってる、まあ、拓也さんなのでどういう気もしているのかなというのをすごく感じて、でその時にちょっと聞いてみた曲ちょっとかけてみていいですかね。
はい、
うん、
では
ね、これはねあの昨年4月にドイツで作ったあのワルタさんと一緒に作った CD「友情」という CD なんですけども、その中で谷口拓也が作曲しました
「
サリュー」というのをお聴きください。
松岡出身の和太鼓奏者谷口拓也君とワルター・ラングの友情からサリューをお聞きいただきました。
はい、この拓也君ね、本当に何かしたいと、もう日本帰ってきちゃうんじゃないかと心配したぐらいなんですけれども、ついにね、あのベルリンの近くなんですけれども、ラーテナウというところで、日本大震災のためのチャリティーコンサートというのが開かれるんですよ。そこに出演することになりました。
ドイツで企画を。
そうなんです。これもね、本当に 4,5 日前に、早いんですけどね、決まった話なんで、あの実はね、そのベルリン郊外のラーテナウというところに、もう一人のここのアーティスト、あの寺田凛画家が住んでるんですよね。で、彼はつい先日、そのライン川52メーターというのを発表したことによって、ある意味でベルリンで有名人になってるわけなんですよ。それで、まあそのベルリンの新聞記者とか、テレビ局とか、やっぱりその震災のことについて取材に来ました。で、まあその取材に来られたんですけども、なんとその寺田さんの身内の方がね、やっぱりその石巻で大災害に遭われて、その取材の時には行方もわからないという、そういう状態だったんです。で、その通りその報道をしましたら、で そこがやっぱドイツ人ってすごいなと思ったんですけど、もう翌日からその寺田さんの家にその直にそのお見舞いに来たり、
直接ですか。
そういうことになって、寺田さんとしてもどうしたらいいものかということで、このラーテナウ の市長さんに相談したんですよね。で、その市長さんもそこで、じゃあそれなったらば、そのもっと大々的にチャリティーコンサートをやろうと、というのが 4,5 日前ぐらいに寺田さんから電話いただきまして、でそこでなんかやっぱりね、谷口さんに来てもらえないだろうかっていうことになったんですよ。でも私も谷口さんもドイツ行った時からちょっと連絡もうほっとこうと思ってね、どうしてなのかわからなくて、多分無理だろうと、そんな急にとは思ったんですけれども、メールしましたところ、すぐにその返事が来たんですよ。その返事が、はい、日本のために何かできる、日本の深刻な状況を指を加えて見ているしかできなかった僕にとってはありがたいことです、ということで即その出演 OK になったわけなんですよね。で、またここでドイツ人ってすごいなと思ったのは、実はその和太鼓を輸送しなきゃいけないんですよ。で、ちょうど距離にすると福井から青森ぐらい、ミュンヘンからそのベルリン郊外と福井から青森ぐらい、キロにすると600キロぐらい離れてるのかな。そこをまあレンタカー借りて、そこもって拓也さん運転まだできません。だから運転手も雇わなきゃいけないんです。で、そういうことを全部そのドイツ人が手配してくださって、それでまあ全面協力ですよね。で、4月9日に、そのチャリティーコンサートが開けるように、ドイツ人の協力を得て、開催できる運びと今なったわけなんです。
そうなんですか。ココハウスアンメアともすごい深いつながりのあるドイツに住んでる日本人。
その2人がまたそのドイツで出会うというこの不思議さも私思うんですけども、やっぱり寺田さんの電話、もう即これはもう谷口君の和太鼓しかダメだということで、
そうですね、
なんとか森岡さん連絡つけてほしいということで、うまく連絡がつけて、それでうまくこうね動けるようになったということも本当に不思議なことだなと思いますね。
本当ですね。ちょっとなんかそのチャリティーでやってるそのコンサートの風景って見れないんでしょうか、
ね、
日本で。
私も見たいんですよね。行こうかなと思ったんですけど、悲しいからもうちょっとなかなかいろいろ難しくて出れなくて、誰か撮ってほしいですよね。
で、多分日本はこれだけ YouTube もありますし、Ustream もありますので、多分現地でどなたかがそれを撮影して流すっていうこと
を、ね、していただいて、その日本で見れたら一番ありがたいことだなそうですよ、ね、と思うんですけども、ね、
もうオンタイムで見たいですよ ね。
だけども私今回のことで思ったのも、本当にこの、2人素晴らしいアーティストだといつも思ってるんですけども、本当にやっぱ動きが早いというのか、そして行動が早いですよね。で、これって何なんだろうなってずっと考えてたんですけど、やはりその別に何かことが起きなくても、常日頃そのアーティストっていうのはその考えすぐそれを行動する、それをその表現していくしか道はないという、その生き方をしてる人たちなので、な、はい、そうなんだなっていうふうなこともまた今回ちょっと再認識したっていうか、
そうですね。 アーティストは心と行動が一致してるんですよね、
う
ん、
それと含めてやっぱすごく自分のことやっぱ反省しましたね。やっぱなんかもう孫ができてからすごく私行動力が鈍くなったなっていうなんかそう思ってね、この間三宅さんと話してて、やっぱ三宅さんなんかもすごく行動が早いなと、そのちらっと言ってましたでしょ、その100の節電、
そうですね、う
ん、やはりもうここまで来て本当に声を高らかに私原発反対なんですけどもね、そのために何ができるのかっていうことをそのもざもざ考えてるだけではね、ダメなんだっていう自分が今できること、三宅さんのその100の節電、はい、うん、それを聞いてすごく反省しました、
うん、というか私以前反核というか反原発、うん、的な運動をしてたんですけれども、うん、福井県ではその反原発的な運動は不可能だっていうことに気づいたんです、うん、で、うん、なぜだっていうと福井県反原発派ってものすごい数が少ないんですね、うん、でどうしてなんだろうって思った時に原発関連の仕事をしている方がすごく多くて、ね、うん、で親戚とか何やらかんやらで、ユアポートでお風呂に入ってて、うん、原発嫌だわって言ってた、うん、あらうちの親戚がね、うん、勤めてんのよとかっていう話を聞いた時に、うん、どこででも言えないわ、うん、福井はと思ったんです、
う
ん、でも、うん、こういう福島原発の事故があって、うんうん、いや今までは我慢してましたけれども、うん、やっぱり事実を知って危ないものはできるだけ減らしていってほしいっていう意思表示ってすごく大事だと思って
ます、うん、そうですね、はい、本当にそれが欠けてたなと自分にも反省されますね、うん、
でただ私たちは本当に情報が開示されてなかったっていうのがまず一番の問題で、あの安全神話もありましたし、うん、でももう過去を批判してもしょうがないなってっていうで批判の中からは何も生まれないので前を向いて、もう電気大好き世代なのででも頑張って節電しますから、なんとかこれ以上原発に頼るのやめましょうっていう運動ができるといいな。
本当ですね、だからもうまず節電、そしてやっぱりね、確かに三宅さんが言われたようにあまりにもその恩恵、
はい、
ある意味でその原発の恩恵をねものすごくこう思ってたと思うんですよ。でそれをそのいきなりね、いきなりというか徐々にでもですよ、なくしていくっていうのは本当にやっぱり辛いというか難しいあのことだと、まあ人って私もだからなるべく贅沢しないようにしてるのは、そのいい暮らしからそのドンとね落とすってすっごいやっぱりね難しいことだなって思うんですよね。もう相当の覚悟しないといけないし、でじゃあその原発に代わるその、まあ、エネルギー、このことをやっぱりこれからね考えていかなきゃいけないのかなってもあの
そうです
よね、考えたんですよね。
でもなんかあのよくよく考えてみたら、うん、原発は 30% ぐらいの今比率で、うん、それで火力発電を実は止めてたんですね、うん、でこの電力が足りないということで止めていた稼働できる火力発電を動かし始めるっていうことで、あのみんなが節電すれば十分賄えたんだっていう事実がここで多分近いうちにみんな知ることになると思います、う
ん、それとやっぱり、まあ、三宅さんまだまだ若いけど私なんかもう終わりかけてるのにでやっぱ考えるのはね、これから先のねやっぱり人たちのことを思うと、そうですよね、やっぱりその費用もかかる、それから時間もかかるだろうけども、やっぱ原発に代わるね、やっぱり新しいエネルギー、まあ、その火力発電それもそうだけどクリーンエネルギー、やっぱり風力とか ね、
そうですね、
それもだからもう私たちは今我慢しなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
その我慢するっていう感覚がちょっと忘れてたんじゃないかなと、
そうです、ね、
と思います。このやっぱりちょっと我慢することもできないようになってきてたんだなっていうことも今回すごく感じて、次世代のために今ちょっと私たち我慢してでもやっぱり新しいエネルギーを、
そうですよね、うん、でも本当に今回思ったのは、うん、あのテレビっていうヘッドホンを外したら洗脳が解けたっていうふうに思ったんですね、うんうんうんうん、実はテレビっていうのはもうオウム真理教なんかでやってたヘッドホンと同じものだって、もっともっと私たちが求めるようにテレビやコマーシャルですごい盛り上げて、こんな便利な生活、こんな便利なものっていうもので経済を回していた感がある気がするんです、
ですね、
うん、でとってもシンプルに
戻ってみると実はシンプルな暮らしこそ美しくて、うん、でドイツの人が今もなおやってる生活って日本にそのままできる生活だと思うんですね。
と思いますね。だから今こそね、私本当にね、自然に帰れと、はい、もう一回ね、そのなんていうのかな、やっぱり人間もね自然の一部なんだってことをずっと言ってはきたんですけども、なかなかそのなんていうのか、そういうことがもう物がありふれてる時に何をあのばさん言ってんだろうっていう感じになると思うんですけど、うん、植物とね人間とね、私そんなに変わるかっていう、もし変わるものがあるとしたら人間は心を持ってる。だからやっぱその心というものをやっぱ大切にしていく行くのが人間の役割であって、物を追い求めるのがねやっぱ人間ではないというのをずっと思ってたんですけど、
そうですね、
うまく言えないんですけど、今こそねなんかもっと今三宅さんが言われたシンプルな暮らし、うん、に勇気を出して、やっぱちょっと辛い我慢しなきゃいけないところもあるかもしれないんですけど、
ね、
オール電化はやめた方がいい
そうですよね、うん、本当にいざとこういう地震大国の日本でオール電化にしようっていう勇気のある人はこれから先はあまりいないと思います ね、うん、
ね
やっぱり切羽詰まって困りますよっていうのを身をもって感じたんだと思いますし、ここで私事で言わせていただければ、うんうん、ソフトバンクは最後の最後までつながらんやないかっていうクレームも来てて、そうさんあれだけお金持っててなんでだろうっていう、なんかやっぱりそういう本当に肌で感じることっていうのが、私たちがグリーンコンシューマーとして買うものの立場として不買をするとか必要でないものを買わないっていう小さな動きがやがて全体を動かしていくっていうふうに思うんですね。
本当に一人一人のその力っていうのをあまりにもなんかちょっと諦めすぎてたっていうか、諦める前にもう流されてたっていうか、
そうですね、
そうじゃない、そのやっぱ人心を持ってる人間であれば、うん、すごいそのやっぱ力があるんだっていうことを、やっぱりこの際私本当にね、みんな価値観変わらないともう立て直し聞かないぐらいすごいふうに思ってるんですけど ね、今回も、
価値観がガラッと変わると 30% の電力の節減って可能だなって思うんです、
ね、だから今その復興復興ね一生懸命来てますけど、この従来の流れの中の復興であっちゃいけないような気がねすごくして、もっとここで本当に考えてみたいなと、
思いますね。今朝ねちょうどフランスのテレビのニュースを見てたんです。この大震災を取材したフランス人っていうのが日本のことわざをずっと使って見るんですけれども、日本人はこの大災害にあってもなおかつ美しい秩序を持って行列をしていたり取り乱すこともないし、で泣き叫ぶ人もいない、もちろん略奪もないっていうのですごく驚いて報道をしていて、で日本人はお父さんもお母さんも兄弟も失った、友達も失ったっていう、それがあっても受け入れる強さを持ってるんだっていう、その日本人の持つ受け入れるっていう力とか、その考え方のそのフランス人にはない考え方、でそこの中に我慢ということができる民族なんだっていうのをそのニュースの中で締めくくっていて、で今森岡さんが我慢って言って言われるのを聞いて、ああ今朝のニュースそうだったなって、外国人も高く評価をされていて、
と思いますよ。私それ神戸震災の時もね、やはりそのドイツ人が同じようなことを言ってましたけど、その時にもやっぱりその日本人のアイデンティティっていうんですか、それやっぱまだ残ってんだなっていう、その日本ってもともとはねやっぱ自然をその神と崇めてね生きてきたその民族だったはずなんですよ。私はそこに戻りたいなと、本当に世界中がやっぱり真似をしたいと思う民族であったはずなんだから、でもこのね災害原発のそれを見てると、こんなところまで流されてきてしまってたんだっていう思いがあって、戻れるなら今だってい
そう
それぐらいの気持ちを思うんですけどもね、
本当にそうですよね。これから先この宇宙船地球号が永遠に美しい姿を保つため、そして私たちの子供や孫ややっぱりその後に続く人たちにこの美しいままの地球を残していきたいと思うと、やっぱりこの災害で立ち止まって、もう本当に真後ろを向いて U ターンしないといけないんじゃないかっていうぐらい生活を変える勇気を持っていきたいですね。
それは決してね、退化することでは絶対ないと私は思うんですよ。その本当にその日本人というものの心、そういうものを思い、もうすでにその、まあ、見てるとそういうことありますよね。今その団結力一つにしても、今三宅さんが言われたことにしても、だからそういうのを思い出して、欲しいな、自分もそうしますし、
そうです、ね、
また次回のダッチミンもその、気持ちで行きたいですね。
本当ですね、
さっと次回の、
そうですね、次回のダッチミン、ダッチミンは、パーソナリティが私三宅さゆり、寺原舞子、寺岸さん、そして斉藤さん、松村くんと、この5人でやっていきたいと思っています。
はい、三宅さんすごいですね。3年連続ですから、もう素晴らしいと私思います。また
三宅の実は3と書いてありますので3年続けようかなと思いまして
そんなこと言わずに、やはりみんなのリーダーとなって続けていってもらいたいなと思います。
それではこの番組へのご意見ご感想はファックス番号0778-532563、または検索エンジンで丹南 FM ダッチミンダッチミンと入力してホームページにアクセスしてください。またポッドキャストとホームページ上に音声ファイルでラジオ番組を公開しています。ぜひクリックしてお聞きください。ではもうあと1分ぐらいになったんですけれども、この番組の、そうですね、実はこの私にできるアクションというものを最後にご紹介したいと思います。今選挙期間中です。これから明日からまた市議会議員とか県会議員ですね、選挙カーが街にたくさん走ると思います。その時にぜひこの今回節電します、だから私は原発も新幹線もいらない宣言しますっていう、ちょっと紙を作ってみたんですけど、これをさりげなく街宣車に向かって見せたいなと思ってるんです、
じゃないですか、やっぱ一つの行動だと思います、
やっぱ意思表示が大事かなと思います、
じゃあこれを持って今期ダッチミン